町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは R&B ソウルバー、グッディーズのグッディーさんこと北原克実さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、お久しぶりですもんね。
本当ね、
多分中洲ジャズ以来ぐらいかな。
あ、そうかな。
でチラッとこう、まあ、すれ違ったぐらいの感じだったんですけど、はいはい、まあもちろんね、まあ、僕らみたいなこう音楽関係者で博多によってグッディーさんのこと知らん人はあんまおらんじゃないかなっていうぐらい。
いや、そういうことないでしょ。
いや、もうだって東京とかそういうとこでね、いわゆるアーティストやってる人たちも福岡来たらもう必ずグッディーズに行くみたいな人結構いますからね。
あ、そうですね、
ね、
うん、だからお客さんでももう県外のお客さん最近多くて。
あ、そうですか。
博多に来たらうちっていうことで。
最近インバウンドとかも結構中洲とかもいっぱいいるじゃないですか、
はい、
そう、外国の方とかも来られますか。
韓国人多いですね。
あ、やっぱそうなんですね、うん、そうなってやっぱりこうネットとかで情報を調べて。
いや、わかんないですけどね。
飛び込みなんです
か。飛び込みとか、うん、結構多いよね。
飛び込みで行くにはちょっとハードル高くないですか、グッディーズ。
ただ路面店だから。
ああ、そっか、ビルのなんかね、そうそう、6階7階とか行ったら分かりにくいけど。
だから
ね、
覗くだけはもうむちゃくちゃ多い。
なるほど、そういうことなんですね。グッディーズって何年ぐらいになるんですか。
私がもう39年目に入りましたね。
うわ、もう老舗ですね。
もうそう、全国的にも
あります、そんな歴史
がある。いや、まだ上がある。
あ、まだいますか。
ありますよ、うん、だからうちが九州沖縄まで入れたら、うん、まあ、うちが一番古くなって
最古さん、
はい、
うん、
だから全国に比べても5本の指には入りますね。
ああ、もうソウルバーでは来てますか、ソウルバーとしては、はい、じゃあもうそのね、ソウル業界というか、うん、そんな中ではもう絶対皆さんもう要チェックですよね。
まあ、全国ね、横のつながりもあるし、
うん、
僕らもいろんなとこに行って、
うんうん、気がついたらもうグッディーズもそんな、もうあれなんですね。
そんだけ年取ったってことよね。
もうあれじゃないですか、町の重要文化財的な。
いやいや、そういうことないと思うけど
そのぐらいの勢いですよね。いや、今日はだから僕グッディーさんもちろん昔から存じ上げてますけど、
はい、
いわゆるこうグッディーさんのいわゆる人となりというか、その人間そのものの歴史だったり、
はいはい、
なんでこうグッディーズに至ったかみたいなね、
はいはい、
そういう話って実は聞いたことなかったんですよね。
あ、そうですかね、
うん、だけどなんかその辺をちょっと北原克実ヒストリー、
はい、何でも聞いてください
ちょっといろいろお伺いしていきたいな、
はい、
まあ、それを聞けばなんかこう博多のそういうこうディスコソウルシーンとか、うん、もうちょっとよく見えてくるんじゃないかな。たまたま前回のゲストが宗師さんだったんですよ。
そうね、うん、
だから流れ的にはもうまさにその福岡 の、
はい、
その昭和から、まあね、平成令和という こうこの歴史の中でどういう こう動きがあったのかみたいなのがね、
はいはい、
ちょっと多分知れる。
もうその辺を全部僕らリアルタイムで頑張ってきましたから。
もうその最重要人物なんで、はい、そのあたりをねたっぷりお伺いしたいと思います。まあ、グッディさん、失礼ですけど、そもそも お年はおいくつになるんですか。
もう今年で69になります。
69、
今68。
お、今年ということは来年もいよいよ70代。
そうですね。
うわ、なるほど。
信じられないですよ
ね。あっという間ですね、なんかそう考えたらね。
だからお店も早かったですよね、39年迎えるのが。
ああ、そうか、
なんかちょっと前のオープンしたような感じなんだ。
でもそう考えたら人生の半分以上もうお店とともにという感じですよね。
そうですね。
おー、そのどうなんですか。もちろん福岡出身、
もちろん
ですよね、はい、やっぱり博多あの辺なんですか。
平和、
平和なんですか。なるほど。
で育ちは春日。
春日で、
はい、
でなんかどっかでこう音楽にこうドカンとこう
やられる。僕がハマったのが小学6年生の時に、
うん、
やっぱり福岡に米軍基地がありましたよね。板付けベース、
板付けにね、
はいはい、今の春日公園と海の中道をね、
はい、
で僕らやっぱなんかなし音楽は聞いてたのよね、
うん、
でたまたま僕が FEN から聞いてきた声がオーティス・レディング、
うん、
なんでそれを聞いたかというと、
うん、
オーティス・レディングが26歳の時に自家用飛行機で亡くなったんですよ。
なるほど。
それで、
ね、うん
うん、FEN で追悼でずっとかかってて、
はい、
もう声にしびれたね、まず。
なるほど。それじゃあドック・オブ・ザ・ベイとかがかかってたん
ですか。もうそう、ずっとね。
あれがちょっと追悼のね、
もうあれが最後の曲になったからね。
ですよね、
うん、だからこの人どういう人かなと思って聞き始めたので、うん、そっからソウルにどっぷりハマったって感じ。
へー、すごいですね。それも一貫してますね、じゃあね、
はい、
最初の出会いから今に至るまでがブレがないというか。
まあ本当ですね。
すごいですね。
もうソウル一本。
へー、なるほど。
でその後やっぱリズム&ブルースとかがね、
はい、
やっぱ今の R&B っていうと今の R&B とちょっと意味が違うんだけど、
はい、
でそこでアレサ・フランクリンとかジェームス・ブラウンとか、
うん、
ウィルソン・ピケット、サマン・デイブとかね、
はいはい、
もう一番いい時代よね。
いや、もちろんだからもう70年以降例えばソウル・トレインとかもね日本でも応援されるぐらいなってくるんですけど、はい、でもなかなかそのなんて言うんだろう、こう まだアンダーグラウンドなカルチャーみたいなところありましたよね。
そうね、だから僕らって音楽ってなんか生活の一部みたいなもんで、うん、みんな聞いてたんですよね、うん、結構例えばビートルズ聞いてる人いれば、
確かに、
あ、プレスリーを聞いてる人もいる、うん、ただ日本では今度グループサウンズとかが流行ってた時代だから、うん、
はいはい、
たまたま自分はそのソウルにハマったって感じですよね。
うん、そっか、だから割とそのまあ若者たちがこう追い求めるそのカルチャーとか娯楽っていうのは割とやっぱ音楽っていうのは結構ドンとありました
ね。ありましたね。それとファッションと結びついてた。僕らの頃は IB 世代だから、
うんうんうん、
なんかリズム&ブルースと IB っていうのはね、うんうん、なんかよく出てくるんだよね、
うんうん
うん、コラボして
メンズクラブがあ
ったり、そうメンズクラブ、そう、
ね、出てきたりとか、
はい、あ、 そういうのもあったよね。
だからそういう、 こう若者文化みたいなのがね、
はい、
そのやっぱまさに60年代ぐらいからどんどんどんどんこう盛り上がってきてる、 そこを全くもうど真ん中で体感した。
そうね、で70年代になってこうディスコブームになったから、
はいはい、
そっからまた僕は、うん、まあ、僕中学高校って部活してたんで、うん、まあ、そういう余裕なくて。
何してたんですか？
あ、野球。
野球だったんです、うん、野球少年、
はい、
なるほど、
うん、ただもうね体が身長がそうなくて、うん、高校で諦めて、
うん、
じゃあ何しようかって就職も何も考えてなかったんですよ、
うん、
ただみんなが大学行くからやっぱ俺も行かないかんとかなと思って、うん、とりあえず行って、うん、そこで僕考え方変えたんですよ、
うん、
よし大学でアルバイトしまくろうと、う
ん、
それでたまたま大学2年の時に、はい、中洲に東京市の店でビッグツゲザーというのができたんですよ。あ、
もう僕もねギリギリ間に合った世代です、
ね、
はい、で中洲のディスコですよね、
はいはい、でそこに遊び行ってて、
はい、
たまたまそこの店長から音楽詳しいからお前 DJ やんないかという誘いがあって、
ほう、
もうすぐやりますって、
うんうん、もうその頃はもうさらに詳しくなってるわけでしょ。だって
もう音楽は詳しかった、
うんうん、
あとはべしゃり、しゃべりが重要な時代のディスコだから、
昔のディスコの DJ といえば、
うんうん、だからもうそれで始めたんですよね、うん、
へえ、なるほど。じゃあそれがスタートしたのがどのくらいですか？中洲のディスコで DJ 始めたのが
大学2年
で、何年ぐらいですか、あの年数で言
えば。ね、70
年代ですよね。
ちょっと前にね、ちょうど東京市の店だったから、うん、なくなったんですよ、
うんうん、
そしてもうそれなら僕東京にそのチェーン店がたくさんあったわけ、東京に、
うんうん、
でそのまま東京に行った。
あ、なるほど。そんな長くそこで DJ してたわけじゃなくて、
うん、2、3年半ぐらいかな。
あ、まあまあですよね、うん、俺もしかしたら
3年なんないかな。
なんかもう高校生で背伸びしてもなんとかこうビッグトゥゲザーにまあなんか滑り込んで、その時もしかしたらじゃあグディさんが DJ してたのかもしれないですね。
ああ多分まあバンドもね入ってた時代だったから。
そうなんですよね、うん、中洲のそういうとこって生バンドもいましたもんね。
いたんですよね、
うんうんうん、
それでもうまずもう東京に行こうと、せっかくするのは東京だなと。
それはもう DJ としてもっと高みを目指そうということ
です。もちろん、
うん、
でまあ、そのお店が東京市の店とかチェーン店がいっぱいあったんですよ東京に、
うんうん、
でそこにまず入って。
なるほど、うん、そうするとあれですよね、レコードもものすごくまた手に入りやすくなりますよ ね、
うん、そうよね。
福岡って言ったらなかなかねそのレコードもまだまだたくさんは手に入らない時代だったと思うんですけど。
そうそう、だけどもうギャラが全部レコード代。
ああそうですよね。
それとやっぱりこう東京っていうのはレコード会社が多かったから、うん、そういうサンプルをもらうのがいち早く行かないともらえないのよね、
うん、なるほどね、うん、やっぱりディスコとかにも流れてきてたんですか？
もちろんもちろん。
なるほど、
う
ん、
だから昼間はいかにもレコード屋、
うん、
レコード屋を回る会社よ、
なって、
うん、会社よ、
はいはい、
レコードショップじゃなくて、
うんうん、会社
会社、
うん、
ただビクターだったら
レコード会社の方ね、
うん、そこのサンプルがもういっぱいもらえるのよ、
うん、
それ
いち早くね、しかも、
うん、それと昔はノベルティでグッズがたくさんあったから、
あ、はい、
マイケルのトレーナーもらったりジャンパーも持ってますよ今でも。
へえ、うん、なるほどね。なかなかそこもスペシャルな、じゃあ
そうそう
体験をされてますね。え、東京はどのくらいいたんですか？
ね、中洲にカルチェラタンという店がオープンしたの知ってますかね、う
ん、いやもちろん知ってます。
それで帰ってきたんですよ。
あ、
本当はもうまだ東京いたかったんやけど、
そこで DJ してくれと頼まれたんです
か？そこのオーナーが東京まで来てくれて、
うん、
中洲にオープンするからってことで、
うんうんうん、
それで帰ってきたんですよ。それが81年かな、うん、
81年ね、なるほど、
うん、そしたら今度、うん、中洲の戦後最大の大火事で燃えたんですよ、うん、
カルチェラタンが火事になりましたっけ、うん、確か
地下にあった頃。
ああなるほど、うん、
それで火事で燃えたからどうしようかって言った時に、
うん、
ちょっとマニアックなディスコでスーパースタジオってあった
ありました、はい、うん、
そこに行ったんです、
うんうん、なるほど、
はい、
まあ、いろいろ渡り歩いていくわけですね。
そこは本当にね、もうマニア黒っぽい店で、
うん、
まあ、熊本関連の会社やったんですけどね、
うんうんうんうん、
そこで店長 DJ をして、
うん、
僕も30でお見せしようと思ってたから、その頃から、
ね、うん、なるほど、うん、
そのためにやっぱレコードとかもね集めてて、
うんうん、
これがまたタイミングよく、
うん、
僕のこと知ってる人が、うん、こういう店があるからやってみないかっていうのが最初なんですよ、
う
ん、
それがもうグッディーズの始まり、
そう30、
へえ、ジャスト30で始まった、はい、あの場所だったんですか、
いや
今ある、
もうちょっと中洲よりね、
うん、
うん、店も狭かったんですけどね、はい、やっぱいい時代にはめたんですよね、
うーん、
それからバブルに入ったから、
あーそっか、景気がね、
こんな面白いことない、
大騒ぎです街はね、
好きな音楽聴いて酒を飲んで、
うん、
ね、
うん、
お姉ちゃんたちとお話して、
うんう
ん、こんな楽しいことなかったよね、
なるほどね、うん、浮かれてましたもんね、
そうそうそう、
も
う
全体がね、
はい、
でだからその中で始まったんです
ね、そうですね、だ今の店に移ったのが99年なんですよ、
99年、ああなるほど、まあそれでももう20年以上ですからね、はい、25、まあ、四半世紀ぐらい、はい、なるほどね、それは結構今ザッとこう流しただけでもやっぱなかなかなこう歴史というか、
あそうですよね、
変遷がありますね、
はい、
うん、でもなんかグッディさんの面白いのはその中洲にずっと基本なんかとどまってるイメージがあるんですよ、
僕はもう基本的に中洲なんですよ、
ね、
大人の街にいたかったから、
いやそれが面白いなと思って、はい、結局なんかあるタイミングで、まあ、前回の総司さんにも聞きましたけど、やっぱり中洲からあの親不孝あたりにこうシフトしていくんですよね、うん、そういう世界、
まあ、ちょっと僕も考えたことあったんですよね、天神の方に、
うんうん、
しかしやっぱり基本は中洲だなと、僕中洲で育ったから、
うん、なるほど、
やっぱ大人の街の方が楽しいなと思って、
うんうんうん、そこはそこも一貫してるんです、
はい、そして山笠にも出だしたんですよ、
中洲ながらね、はいはいはい、なるほど、はい、どっぷり中洲ですよね、そういう考えたらね、はい、まあしかしそのグッディーズも気がつけばもう39年目に入っているということなんですけど、どうですか、だからグッディさんはある意味、そのまあディスコやクラブシーンっていうのをもう半世紀ぐらいずっと見てきてますよね、なんかそこでこうなんかこう変遷というか印象に残っていることってあります、
まあ、僕らがリアルタイムからずっと見てきて、うん、もうディスコも時代が変わってね、
うんうん、
だいぶ変わりましたよね、
確かに音楽も変わっていくし、
まあ、どんどんもう福岡も親子踊りが全盛の時はもう音楽が全然違くて、
うん、もうだいぶユーロビート系に変わっていきましたよ ね、その頃は、
あの辺で僕たちはちょっと音楽の違いを感じたんですよね、
うんうん、なるほど、
うん、
あくまでもグッディさんはまあもちろん、ね、リズム&ブルースに始まってるから、はい、まあ、ソウルだったり、まあ、
そうよね、
ね、うん、そういう流れがやっぱり基本あるわけです
も
んね、
もうだからお店もうちはもう正統派のソウルをかける店として、
うん、
結構全国で、うん、から博多に来たら来てくれるんですよね、
なるほどね、
だから言葉悪いけどもうベタな曲はあまりかけてない、
なるほど、
うん、
だからなんかなんて言うんだろう、こうそのディスコで DJ されてた時っていうのは割とどちらかというとこうお客さんを踊らせるっていうのが一つあるじゃないですか、
そうよね、踊らせないとね、
うん、でも多分グッディさんは今となってはもうそのいわゆるいい音楽グッドミュージック、
はい、
としていろいろこうあの掘り下げてるとこもあるじゃないですか、
そうですね、だから
違いますもんね、うん、全然ね、
僕はディスコで DJ してる東京とかでねやってる時、うん、まあ何人かいるんですよね、
うん、
DJ、
うん、
ただ普通の人がこう、まあ、ベタなやつばっかりかけて、うん、僕は結構ちょっと一歩突っ込んだ選曲してたんですよ、うん、
ディープに
もうファンクとかファンキーとか、うん、
はいはいはい、
それももし例えばお客さんでその頃黒人の人たちが来たら、
うん、
よしあの黒人のブラザーを踊らしたいなっていう選曲してたんですよね、
なるほど、
うん、踊りだしたらあ勝ったと思ってそんな選曲をよくしてましたよね
なるほどね、
そういうのが DJ 楽しいんですよ、だからもう選曲が大事かなと思うんですけどね、
うん、そうですね、そういうとこあるかもしれないですね、
う
ん、
そうしないと自分も楽しめないといけないし、うんうん、やってる以上はね、
うんうんうん、なんかでもそのなんて言うんだろう、自分の好きな音楽とでそこをまたお客さんが反応してくれるかどうかっていうところがまた微妙にこう違ったりする時もありますよね、ずれる時もね、
はいはいはい、
うん、そういうのってのはなんか特にもう関係なくもう、
まあ、基本はディスコを踊らさないと、ね、
うん、
いけないから、うん、そこで合間にチークタイムにまたバーンといい選曲するんですよ、
ここがまた結構ポイントっていうかね、
はい、うん、今なかなかチークタイムとかないけどね、
いや本当ですね、あれってなんかいつの間にかなくなりましたね、
本当ね、だから今の若い子とかチークとか踊れないという、
あ、
何ですかって言われる時は、
なるほどね、うん、いやでも僕ね、あのまだその頃ってまだ高校生とか、まあ、まだ10代だったりしたと思うんですよ、だからその女の人と一緒に踊るということよりもでもそこのチークタイムでかかるバラードが
もうそうなんです、
僕結構好きだったんですよ、
いやそれが僕たちも結構いい選曲をしてたつもりなんですけどね、
いや、まあ、絶対そうだと思いますよ、うん、そこでなんかこう初めて踊る音楽じゃなくてこう聞く音楽みたいな、
そうね、はい、
そういうの知ってましたもんね、はい、
だから基本的に、ね、僕ソウルミュージックっていうのはもう、うん、ボーカルが大事なんですよね、うん、歌が
確かに、
はい、うんうん、かつその後がバックバンドも大事だし、
うん、はい、なんかそれで言うともちろん一番、まあ、グッディさんといえばそのオーティスっていうのがあるんでしょうけど、はい、なんかその他にももうこの人はずっと聴いてるなっていう人は、
あ、まあ、メジャーな人ではもうマーヴィン・ゲイとかね、
マーヴィン・ゲイね、
テンプテーションズとかもたくさんいいのあるから、
いつ聴いてもいいですね、
いい、確かに今でもいい
今でも全然いいですね、はい、うん、確かにね、
うん、だから基本的にはもうセブンティーズエイティーズがいいんですけどね、うんうん、今もね新しい若手のソウルミュージシャンたくさんいるんですよ、
いっぱいいますね、
もうそういうのも聞くから、
あ、もう原稿も全部チェックしてるんですね、
はい、やっぱ聞かないとお客さんはやっぱり39年やってれば、ね、みんな年取ってくるから、うん、お店に来る回数も減ってくる、
はい、
じゃあ若い子を育てないといけないということで、
うんうん、
僕はもう結構教えますね、
なるほど、
昔のソウルから今のソウルまで、
あ、そういうところまでちゃんとこうやるわけですね、はいはい、なんかあの結局ちょっと残念だなと思うのは、なんか止まってしまう人も結構いるんですよね、
そうですね、
あの頃は良かっただけでもうとどまってしまってる、
そこでとどまってるね、結構お客さんもいるんですよ、
うんうん、いや、お客さんの方にもね、
うんうんうん、だからもうちょっと僕は広く聞く方なんですよね、ソウルも、
うんうん、
例えばスイートソウル、はい、サザンソウル、はい、ディープソウルとかいろいろあるけど、うん、もう総合的に全部聞くんですよ、
うん、
例えばフィラデルフィアソウルとかね、はい、モータウンとかでも
シカゴにもあるし、
うん、シカゴもあるし、うん、メンフィスもあるし、ニューオーリンズも、うん、そういうのをひっくるめて聞いて初めて、うん、なんかこう意見を言えるかなと、
なるほど、さあ、なんかあの、まあ、それこそね、さっきあのお伺いしたグッディーズも、まあ、39年目ということなんですけども、なんか今までのその歴史の中で、うん、こう、まあ、もちろんもしかしたらいっぱいアーティストも来てるわけですよね、
あ、もうたくさん来てますよね、
特になんかそこで思い出に残る、
やっぱジェームズ・ブラウンでしょ、
JB がもうグッディーズに来るってやばいですね、
CB も来ましたよ、
え、
スティービー・ワンダー、
スティービー・ワンダー、
はい、
うわ、それは誰かがやっぱそのこういうソウルバーがあるよって教えてくれてるから、
それとやっぱそういう関係者がうちの客にいて、
なるほどね、さすがに痺れたでしょ、ジェイキーが来た時は、
いや、僕もね、僕いろんなミュージシャンと会ったけど、さすがジェームズ・ブラウンはちょっと、
ね、うん、緊張しますよね、やっぱね、
で、その次の日に、うん、一緒に食事しようよって日光で食事したんですよ、
一緒に、
はい、ホテルに来いって言われて、
うん、お
たら、
よっぽど聞いたんでしょ、
もうメンバーがみんないて、
はい、うわ
ド緊張、
うわ、
で空港まで送りましたけどね、その時は、
へー、なるほどね、なんかあの僕見たことあります、グッディさんと JB のツーショット写真とか、
はい、うん、その後に僕東京から見てちょっといろんなミュージシャンを呼ぶ、
うん、
あの会社があって、
はい、
で僕も10年間ぐらいずっと呼んでたんですよ、
うん、
あのホテルイルパラットでやってたんですけど、ね、
あ、イベントグッディさんもしてましたもんね、
はい、う
ん
う
ん、
結構呼びましたよ、いろんな人、はい、
うんうん、
なかなか日本に来ない人、
そうですよね、はい、うんうん、そうそう、基本的にそのブラックミュージックっていうかソウル系のアーティストってほとんど福岡でね、ブルーノートがあった時にちょっとだけ見れたけど、
その前はね、うん、70年代は日本に来た時絶対福岡に来てたんですよ、
そうなんですよ、
そのチケット、昔は書いたり来てたのにね、そのチケット僕店に貼ってますから、
お、はい、そっか、そう考えたらまあまあ来てますかね、福岡もね、うん、あの時代は、
そして僕は店を99年に移った時に、うん、そのイベントでまずあのオーティス・クレイ、
オーティス・
クレイ、ね、それ呼んだんですよ、
はい、福岡に来ましたね、あれ奥西さん呼んだ、
福岡はね、
おうおう、
日本に来たから、
おうおう、
それとかアリオリウッドソン、テンプテーションズ、
ね、はい、
とかジェイ・ブラックフットね、ソウル・チルドレン、
はい、
とかドロシー・ムーアとか、
はい、
GC ・キャメロンとか、
うん、
ハロロ・メロビアン・ブルーノーツとか、
もうソウルの
結構読みましたよ、
ね、はい、コアなとこが全部来てますね、じゃあ、
だからそういうのはやっぱ僕らがやんないと見れないなと思ってやったんですけどね、
お客さん結構呼べました、
まあ、ありましたね、
あ、なるほど、なるほどね、結構、
まあ、そういうイベントも楽しいんですよ、自分たちがやってみて、
うん、
それ 4大地を空港までメンバー迎え行ったりしないといけないし、
うん、そういうなんでこうそれ最近少なくなってしまったんでしょうね、そういうことってね、
やっぱコロナの前にやっぱ博多もね、ビルボードとかブルーノートがなくなったからね、
うん、
身近で見れるライブがないですよね、
ないですね、うん、もうほとんど東京に行くかも海外に行くか、
もう東京も来てないでしょ今、
東京もまあ来てないですあんまり、
うん、だから僕らアメリカ行くんですよ、
うん、
そういうのをフェスに合わせて、
なるほどね、うん、まあ、時代もねやっぱりいろいろ変遷はしていくんですけども、なんかそのグッディさんがその、まあ、ポリシーっていうんですか、こう自分の中で、まあ、これだけはずっと、まあ、さっきから一貫してるって話がありますけど、なんかこうあるんですか、こうテーマというか、
お店、
うん、お店もそうだしグッディさん自身のポリシーというか、
まあ、基本的にもう正統派のソウルで推すという店ですよね、
うん
うん、
そっか、
まあ、いい曲ね、うんうん、いい曲を聴いてほしいということで、
うん、なるほど、
だから決してうちは踊る店じゃないから、
うん、
ね、なんかないそういう聴かせるソウルが多いから、
うん、
そういうのを大事してますね。
まあミュージックバーであり、もちろんソウルバーであると、
選曲も、うん、
いうことですよね、はい、でも本当そういう店さえもうなかなかね最近はそんなにたくさんないだけにね、もう本当になんか大事に僕らも見守っていかなきゃいけないなっていうのはあるんですけどね。まだもしかしたらグッディーズに行ったことがない人もいると思うんですけども、これ営業形態としては大体どんな感じですか？あのいつ 何曜日何時から何時まで、
時間的には8時からですね。
8時から、
まあうん、ミッドナイト、
まあまあ遅い時間までやってますよ ね、
うすね、はい、うん、と休みは日曜祭日、
はい
はい、あとは営業しております。
で場所で言うとちょうど何て言うんだろ う、 こう天神の大丸 の、 あの中洲方面に向かって、
国体道路沿いを
西中洲方面に、はい、歩いていったら、
まあ、住所的には西中洲なんですよね、
はいはい、
春吉の、ね、バス停があるんですよ、
うん、
そのもほとんど真ん前です ね、
真ん前ですね、はい、だからすごい分かりやすいというか、
はい、
あそこ歩いてたら必ずあれってなんか店があるなって気がつくとこですよね。
ジェームスブラウンの人形がいます、
いますもんね、はいはい、それが目印なんで、はい、もしよかったら皆さん特に、ブラックミュージックあの R&B だったりソウル好きな方はもうぜひ行かれてみてください。
そうですね、
はい、ということで、じゃあグッディさんもしあの来週もぜひゲストで、
はい、
よろしくお願いします。
こちらこそ、
はい、ということで今夜のゲストは R&B ソウルバーグッディーズの、グッディさん、北原克実さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。